町の連絡帳。今号の注目は二十歳の集いに参加した栗田朱里さん、安治玉江さん2人が目印です。募集胎内市民ゴルフ大会秋。今回で39回目を迎える市民ゴルフ大会、どなたでも参加できます。ご家族、お友達、お誘いの上、ぜひご参加ください。日時9月29日日曜日午前8時スタート予定。場所、胎内高原ゴルフクラブ。定員120人程度。参加費4000円。プレー料金、メンバー、メンバー料金、ビジター、一般参加、1万550円。市内在住の小中学生、高校生1000円。小中学生以下は原則保護者の同伴が必要です。いずれも乗用カートセルフ、食事1210円分付き。申し込み9月13日金曜日まで。申し込み問い合わせ、障害学習課スポーツ振興係、電話 47-3408 または胎内高原ゴルフクラブ、電話 48-3311。 秋季市民バスケットボール大会参加チーム募集。日時9月22日日曜日祝日、午前8時30分集合。場所、プレスポ体内。対象、市内在住または在勤の方が所属するチーム。高校生以下のみのチームは不可。料金、1チーム2000円。大会当日徴収。その他、組み合わせは主催者に1人のこと。審判、オフィシャルの割り当てがあります。申し込み9月15日日曜日まで。申し込み問い合わせ、プレスポ体内、電話 43-0003。 第17回市民卓球大会。日時9月29日日曜日午前8時30分から受付。場所、プレスポ体内。対象、市内在住または在勤、通学、練習の拠点としている方。内容、シングルスのみ。小学生男女混合、中学生男女、一般経験者男女混合、一般初心者男女混合、愛好者交流試合。種目は参加状況に応じて変更となる場合があります。料金、小中学生300円、愛好者500円、一般500円。申し込み9月10日火曜日まで。申し込み問い合わせ、胎内市スポーツ協会、電話 43-0003、 ファックス 43-0004。 子どもお菓子塾参加募集。簡単に揃えられる材料を使ってお菓子作りに挑戦してみましょう。2つの楽しい体験教室を用意しました。1つ目、白黒くまちゃん教室。かわいいくまのデコレーションケーキを作ります。2つ目、スイーツブーケ教室。お菓子でできたおしゃれな花束を作ります。日時9月28日土曜日午前10時から11時30分。場所、中央公民館。対象、小学生。料金300円。定員、各教室15人。定員に達し次第締め切り。持ち物、エプロン、三角巾、バンダナデモか、マスク、手拭き用タオル。申し込み9月4日水曜日から13日金曜日。申し込み問い合わせ、中央公民館、電話 43-2001。 ドキュメンタリー映画アリの兵隊体内上映会と池谷薫監督による作品解説。主人公奥村和一さん、胎内市出身の生誕100年を記念し上映会を開催します。上映後には池谷薫監督による作品解説も行います。アリの兵隊、2005年制作。第二次世界大戦終結後も中国に残留し内戦を戦った日本軍部隊があった。主人公奥村和一、元残留日本兵が日本軍山西省残留問題の真相を解明しようと奮闘する姿を追ったドキュメンタリー映画。日時9月23日月曜日休日、会場午後1時、上映午後1時30分。上映後に池谷薫監督による作品解説があります。場所産業文化会館多目的ホール。料金全席自由、一般1000円、学生300円、高校生以下無料。9月3日火曜日から発売。当日200円増し。申し込み問い合わせ産業文化会館電話 43-6400。 主人公の奥村和一さんについて胎内市の歴史探訪に掲載しています。移住者交流会本町街歩き編。県外や市外から引っ越して来られた方を対象に移住後の近況を語り合ったり、他市町村から来たからこそ感じる悩みを話し合ったり交流を深めたりする場として移住者交流会を開催します。初回となる今回は本町街歩き編として、胎内市本町通りの街歩きや登録有形文化財である荒曽見世蔵の見学も行いますので、ぜひお気軽にご参加ください。イベント詳細は地域おこし協力隊 SNS をご覧ください。日時9月28日土曜日午後2時から4時。場所クッキングパーク本町 2-32。 対象市外から引っ越してきた方、引っ越してきてから年数が経過していても構いません。料金無料、定員10人程度、定員になり次第締め切り。申し込み方法、地域おこし協力隊 SNS からお申し込みください。申し込み期間9月2日月曜日から26日木曜日。問い合わせ総合政策課行革共同係、内線1359。さつまいも収穫祭参加者募集。自分で収穫するおいしいさつまいもはいかがですか？会員が育てた紅はるかです。おいしいですよ。日時9月19日木曜日午前9時30分から11時雨天順延。場所小船渡地内小船渡洋殿 39-1。 対象どなたでも。講師水沢正明氏、三能水政園芸。料金1500円、さつまいも5株。定員先着10人。持ち物軍手、釜、ハサミ、シャベル、段ボール箱、飲み物。申し込み9月3日火曜日から10日火曜日。申し込み問い合わせ希望の会浮須、電話 080-3758-3855。 手作りマルチバーム講座。リップクリームやハンドクリームとして使えるマルチバームを無添加の蜜ろうやオイルで手作りします。クラフトコーラのプチ講座&試飲付きです。日時10月4日金曜日午後1時30分から2時30分。場所木の戸交流館。料金 500円、定員16人、定員になり次第締め切り。申し込み9月4日水曜日から13日金曜日、平日のみ受付。申し込み問い合わせ木の戸交流館、電話 46-2101。 松木理恵氏と胎内高原ワインを楽しむ会、ソムリエの松木理恵氏をお迎えし、4種類の胎内高原ワインと旬の食材を使った料理とのペアリングを楽しむ会です。ペアリングを覚えることでワインも料理もより一層楽しめるようになります。日時10月5日土曜日午後6時から8時、場所ロイヤル胎内パークホテル、講師松木理恵氏ソムリエエクセレンス、定員100人、料金1万円。内容提供ワイン予定、ビアンペディアンロゼ、アッサンブラージュブラン、アッサンブラージュルージュ、ズバンゲルト、ほか中条駅から市役所経由ホテルまでの送迎バスがあります。中条駅発第1便午後4時30分、第2便午後5時。申し込み9月20日金曜日までにロイヤル胎内パークホテルまでお申し込みください。問い合わせロイヤル胎内パークホテル、電話 48-2211。 農林水産課農産振興係、内線1245。講師プロフィール、2005年第6回ロワールワイン若手ソムリエコンクール優勝、2006年に渡仏フランスへ行き、パリエクサンプロヴァンスカシスの星付きレストランで計6年間ソムリエとして従事。帰国後マンダリンオリエンタル東京を経てフリーランスのソムリエとなる。2014年第7回全日本最優秀ソムリエコンクール第4位、2020年 ASI 世界ソムリエ協会認定インターナショナルソムリエディプロマゴールド合格。現在はキャプテンワインアカデミーにて WSET ワインの国際的な資格の講師、企業内ワインセミナー講師、さらに世界最大級のワインコンペティションインターナショナルワインチャレンジの審査員も務める。胎内平ハイキングウォーク参加者募集。胎内平周辺の転換施設を巡りながらフリーウォーキングをします。昆虫の家や天文館などの人気施設に入場可能です。ゴール後には漢方書を差し上げます。日時10月6日日曜日午前9時から、場所ロイヤル胎内パークホテル、対象200人、定員になり次第締め切り。内容中学生以上200円、小学生100円、小学生未満無料。申し込み9月30日月曜日までに、参加申し込み書に必要事項を記入の上、参加費を添えて障害学習課スポーツ振興係黒川庁舎またはプレスポ体内まで申し込みください。参加申し込み書は市ホームページからもダウンロードできるほか、スポーツ振興係プレスポ体内に設置しています。問い合わせ障害学習課スポーツ振興係、電話 47-3408。 体内自然天文館からのお知らせ。星空のヨガ、星明かりの下、宇宙の神秘を感じながら専門の講師によるヨガ教室を行います。星や星座の観望会も実施します。日時9月20日金曜日午後7時から9時、場所胎内自然天文館屋上テラス、対象高校生以上の女性、講師 コン・アイさん、料金800円、入館料込み、定員20人程度、持ち物、ヨガマットは当館で準備しますので、動きやすい服装でご参加ください。胎内平、自然観察会、秋の胎内平を散策しよう。秋の訪れが感じられる胎内平を、虫の音を聞きながら静かに歩いて、昆虫や草花を観察します。小雨結構。日時、9月23日月曜日休日、午前10時から正午。場所、胎内平散策道。料金、入館料、大人300円、子供150円。定員20人程度。秋の星座、神話解説教室。ヤギ座や水亀座など、秋の星座にまつわる神話や、その成り立ちについてお話をします。日時、9月21日土曜日、午後3時30分から4時30分。場所、胎内自然天文館研修室。講師、天文館職員。料金、入館料、大人300円、子供150円。定員、30人程度。スマート望遠鏡で見る秋の天体。タブレット端末で見ることができるスマート望遠鏡を使った展望会を開催します。本や写真でしか見られない淡い天体や星々の姿を見ることができます。日時、10月4日金曜日、午後7時から8時30分。場所、胎内自然天文館屋上テラス。講師、天文館職員。入館料、大人300円、子供150円、定員20人程度。秋のデザート料理教室。秋の味覚、さつまいを使って、もっちりさつまいも大福と、昔ながらの芋ようかんを作ります。ご家庭でも簡単にできる和スイーツ作りにご参加ください。日時、10月3日木曜日、午前10時から正午。場所、築地農村環境改善センター調理実習室。対象、市内在住在勤の方。講師、食生活改善推進委員。料金300円、お持ち帰り容器代込み。当日お支払いください。定員10人、定員になり次第締め切り。持ち物、エプロン、三角巾、マスク、保冷バッグ。申し込み、9月17日火曜日まで。申し込み問い合わせ、築地農村環境改善センター、電話 45-3101。 胎内市 PTA 連絡協議会研究大会、マジシャンガッティのサイエンスマジックショー。大きな社会の変化に対応していくためには、自ら興味関心を持ち、考え、多くの体験をすることが大切です。驚きと科学の融合であるサイエンスマジックショーを通して、普段の授業とは違った視点で親子、友達と一緒に科学を学んでみませんか。子どもから大人まで楽しめる内容となっていますので、お気軽にご参加ください。日時、10月4日金曜日、午後6時30分から7時30分。場所、産業文化会館多目的ホール。対象、市内小中高等学校に在籍する児童、生徒およびその保護者。講師、マジシャン、ガッティ。料金無料。定員、先着300人。申し込み、9月24日火曜日まで、QR コードからお申し込みください。問い合わせ、胎内市 PTA 連絡協議会事務局、市教育委員会障害学習課内、電話 47-3404。令和6年度手話方針養成講座入門課程開催。手話方針として活躍するための入門講座です。日時、 10月5日土曜日から12月11日水曜日までの毎週水曜日、土曜日全20日間、水曜日午後7時から9時、土曜日午前9時30分から正午、初回のみ午前9時45分から午後3時、場所中央公民館、料金3300円、テキスト代、別途任意で講義用テキスト代および動画視聴ライセンス代が発生します。その他、詳しくは胎内市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。申し込み9月20日金曜日まで。申し込み問い合わせ胎内市社会福祉協議会、電話44-8682。お茶教室開催のご案内、日時9月9日、10月14日、11月11日、毎月第2月曜日、午後7時から9時、9月26日、10月24日、11月28日、毎月第4木曜日、午前10時から正午、場所、中央公民館事務室前和室、内容、3回で茶道の基本動作を学びます。詳しくはお問い合わせください。料金1回1000円、お茶、お菓子付き。申し込み問い合わせ、茶道を紡ぐ会事務局新井、電話090-2624-6498。オール胎内合人会、関東関西や県内で活躍する同郷の方々との信仰に寄与するためオール胎内合人会を開催します。日時10月12日土曜日午後5時から、受付午後4時30分から、場所ロイヤル胎内パークホテル、バス送迎あり、詳細は参加者へ別途お知らせします。料金1万円、申し込み9月20日金曜日まで。申し込み問い合わせ、商工観光課商工振興係、内線1255。奥胎内ダム見学ツアー in オータム。普段は一般開放されていない奥胎内ダムを特別に見学できるツアーです。県ダム管理課職員および胎内市観光ボランティアガイドが案内します。見学後はロイヤル胎内パークホテルの特別ランチのほか、胎内特産品詰め合わせのお土産もぜひご参加ください。日時10月12日土曜日、11月11日月曜日。12日土曜日はダムの外観および周辺見学のみとなります。出発午前8時30分、受付午前8時から8時30分、集合場所ロイヤル胎内パークホテル玄関前。コース、ホテル出発奥胎内ヒュッテ、奥胎内大橋、奥胎内ダム、ホテルで昼食、所要時間おおむね4時間、マイクロバスで移動します。料金4000円、昼食代、手土産代、ガイド料込み、中学生未満の方は3000円で昼食をお子様ランチに変更可能です。定員各階20人、持ち物、歩きやすい靴、雨具等、ほか昼食内容、前菜、メイン、肉、魚、パスタから一つ、サラダバー、プチデザート、ドリンク。申し込み9月24日火曜日までに、胎内市電子申請システムウェブよりお申し込みください。抽選し10月1日火曜日までに抽選結果をお知らせします。ウェブ申請が難しい場合、電話でも受付しますが、電話の場合当選者のみに連絡しますので、あらかじめご了承ください。先着順ではありません。申し込み問い合わせ、商工観光課観光振興係、内線1253。 胎内市安全安心なまちづくり推進会議委員の募集。安全安心なまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため設置している胎内市安全安心なまちづくり推進会議の委員を募集します。対象、応募資格次の1から4のすべての資格を満たしている方。1、市内在住の満18歳以上の方、令和6年4月1日現在。2、平日の日中の会議に参加できる方。3、胎内市の付属機関等の委員を4つ以上兼ねていない方。4、国もしくは地方公共団体の議員または胎内市の常勤の職員でない方。主な職務、安全安心なまちづくりのために市が行うべき事柄について調査審議する。任期令和8年3月31日まで。定員1人から2人程度。ほか年1回程度の会議を開催予定。委員報酬あり。会議出席1回につき5900円。申し込み、応募用紙に必要事項を記入の上、郵送、メール、ファックス、または持参より応募ください。応募用紙は市役所中央カウンターにあります。市ホームページからもダウンロードできます。必要事項を満たしている場合は、所定の応募用紙でなくても応募できます。応募者の個人情報は、選考以外の目的には使用しません。応募書類は返却しません。選考結果は応募者全員に通知します。申し込み締め切り、9月13日金曜日必着。郵送先、郵便番号959-2693、胎内市新和町2番15、胎内市役所総務課防災対策係。申し込み問い合わせ、総務課防災対策係、内線1312、ファックス 43-5502、 メールアドレス proteccition@citiwai.tainai.lg.jp。 あなたも里親になりませんか？諸事情を抱え、家族と離れて暮らす子どもを自らの家庭に迎え入れ養育してくださる里親を募集しています。関心を持たれた方はお気軽にお問い合わせください。問い合わせ、柴田児童相談所、柴田地域振興局内、電話 26-9131。 放課後子ども教室のボランティアを募集します。小学校の放課後などに子どもたちと工作をしたり、一緒に遊んだり、楽しい時間を過ごしませんか？実際の活動を見てみたい方、話を聞いてみたい方、まずはお気軽にご相談ください。活動期間、令和7年3月まで、午後3時から5時、原則月曜日、年間25日程度開催。実行校、胎内小学校、追試小学校、その他、活動日や回数などは各校で異なりますので、詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、障害学習課社会教育係、電話 47-2711、 メールアドレス comunity@citiwai.tainai.lg.jp。 スポーツ、第14回胎内市民ペアマッチゴルフ大会結果。7月7日に日本海カントリークラブで胎内市民ペアマッチゴルフ大会が行われました。優勝、斉藤雅人伊藤真希ペア。準優勝、高橋真一渡辺勝弘ペア。第3位、 中村雄一、坂上隆義ペア。催し、2024年下越地区動物愛護フェスティバルの開催。毎年9月20日から26日は動物愛護週間です。フェスティバルではペットの行動からわかる本当の気持ちと題して特別講演を行います。人と動物が幸せに暮らす秘訣が学べます。日時9月23日月曜日休日午後1時15分から3時。場所、新発田市障害学習センター、新発田市中央町 5-8-47。 講演内容、犬と猫の行動からわかる本当の気持ち。料金無料、申し込み不要。問い合わせ、下越動物保護管理センター、電話 24-0207。 県立新発田病院市民公開講座、日時9月29日日曜日午後2時から3時30分、会場午後1時30分。場所、新発田市障害学習センター、新発田市中央町 5-8-47。 メインテーマ、この地域で安心して子供を育てるために。講演、育てにくさのあるお子さんへの子育てのコツ。講師、飯田智子先生、県立新発田病院小児科部長。講演、子どもの突然死を防ぐために知っておいていただきたいこと。講師、長谷川聡先生、県立新発田病院診療部長。料金無料、申し込み不要。問い合わせ、県立新発田病院公開講座委員会事務局、患者サポートセンター内、電話 22-3121。 お知らせ、より良い未来を作るために、全国家計構造調査にご協力ください。本年10月から11月までの2ヶ月間全国家計構造調査が実施されます。この調査は、皆様に日々の収入や支出などをご回答いただき、国民生活の実態を明らかにするものです。調査結果は、社会保障や福祉政策の検討など、国民生活に身近な様々な政策などに役立てられます。一人一人の回答が、日本のより良い未来を作ります。調査へのご協力をお願いします。問い合わせ、総合政策課広報情報推進係、内線1365。令和6年第3回定例議会日程。議会は市民の暮らしに深く関係のある大切な会議です。お気軽に傍聴してみませんか。日時、内容、全日程、午前10時から。9月9日月曜日本会議初日、17日火曜日総務文教常任委員会、18日水曜日厚生環境常任委員会、19日木曜日まちづくり常任委員会、25日水曜日本会議一般質問、26日木曜日本会議一般質問、30日月曜日決算審査特別委員会一般会計、10月1日火曜日決算審査特別委員会特別会計企業会計、3日木曜日本会議最終日。議会日程は変更になる場合があります。その他、本会議中継は市ホームページからインターネット配信を視聴できるほか、市役所1階ロビー産業文化会館でもご覧いただけます。本会議を傍聴される場合は、本庁舎5階まで、各委員会を傍聴される場合は本庁舎4階までお越しください。問い合わせ、議会事務局議会係、内線 1411。9月9日は救急の日です。近年全国的に救急出動件数は増加しています。柴田地域も例外ではなく、地域の救急医療崩壊の恐れがあります。出動できる救急車の数には限りがあります。本当に必要な方が利用できるよう、救急車の適正な利用を心がけましょう。問い合わせ、柴田地域広域事務組合消防本部警防課、電話 22-9073。 善意をありがとう。株式会社松浦正規様と株式会社大志北越銀行様から、中条中学校の吹奏楽部へ楽器スネアドラムを寄贈していただきました。ありがとうございました。9月は新潟県高齢者見守り強化月間です。現在では一人暮らし高齢者や認知症高齢者が増加する中、毎年9月および2月を新潟県高齢者見守り強化月間と定めています。この機会に高齢化と地域の問題について考え、見守り支え合い活動を始めてみませんか。挨拶、おはよう、こんにちはなど、日頃からご近所で声を掛け合いましょう。気配り、いつもより元気がないみたい。地域の高齢者をさりげなく見守りましょう。助け合い、お年寄りが些細なことでも気軽に助けを頼める地域の輪を作りましょう。問い合わせ、福祉介護課健康長寿推進係、内線1134。胎内市ホームページに広告を掲載しませんか。市ホームページにバナー広告枠を設置しています。あなたのお店や会社などを PR しませんか。広告掲載料、市内に住所を有する場合月額1枠3000円、市外新潟県内に住所を有する場合月額1枠5000円、新潟県外に住所を有する場合は広告の掲載を申し込むことができません。広告の規格、大きさ縦56ピクセル、横224ピクセル、データ容量 20KB 以下、形式 GIF 透過 GIF 付加、 JPEG、 PNG、これらは画像データを圧縮して記録する形式の種類です。申し込み、市ホームページから申し込み書をダウンロードし、必要事項を記入の上、広告案を添付して提出してください。申し込み問い合わせ、総合政策課広報情報推進係、内線1366。司法体内に広告を掲載しませんか。毎月発行する司法体内1日号合併号に有料広告を掲載しています。あなたのお店や会社などを PR しませんか。1枠5000円、市内業者1号につき8枠相当の広告を掲載します。広告の色は黒の一色刷りです。申し込み、司法1日号合併号発行日の1ヶ月前まで。詳しくは市ホームページをご覧ください。申し込み問い合わせ、総合政策課広報情報推進係、内線1366。熊にご注意。秋は熊が冬眠に備え餌を求め活発に活動します。これまでも市報や防災無線を通じて注意喚起を行っています。今年度の喧嘩類、硬い果実、栗、どんぐり類の豊胸調査では県全体では不作ということで、人里への熊の出没が予想されています。また県内では熊による人身被害が3件発生しており、10月3日まで クマ出没警戒注意報を発表し、注意喚起を行っています。クマによる人身被害に遭わないためにも、次のことに注意してください。民家付近、里を餌場として認識させない。栗、柿などといったクマが好むものを適切に収穫する。不要な実は放置せず収穫し処分する。未収穫の野菜等を畑に残したり、家庭で出る生ごみを畑に放置せず管理を徹底し、熊の餌になるものを自宅や畑周りに置かない。ペットフードや家畜の餌を食べていた熊の報告もあるため、ペットフードは密封された容器に入れ屋内に保管する。朝夕の畑等への外出時には、たとえ人家近くでも鈴やラジオなど音が出るものを携帯し、熊に自分の存在を知らせる。山付近、入山時はラジオや熊鈴などの音の鳴るものを身につけ、熊に自分の存在を知らせるよう行動し、時には引き返す勇気を持つ。熊の活動が活発な早朝や夕方の入山は避ける。子熊を見かけても決して近づかないでください。近くには母熊がいる可能性が高く大変危険です。森林の下草刈りや川沿いの藪狩りを行い、熊が出没しにくい環境を作る。熊と出会った時、熊を刺激しないよう慌てず騒がず走らず背中を見せないよう静かに後退する。熊に襲われた場合は、致命傷を避けるため地面に伏せ、両手で首の後ろをガードするなど、腹、首、頭を守る。その他、市ではツキノワグマに関する各種情報をホームページで公表しています。写真1枚、大人が地面に伏せています。その説明は、地面に伏せ、両手で首の後ろを守ることで、顔、首、腹を守る。つま先を外に向けて両足を大きく広げ、ひっくり返されないよう踏ん張る。この姿勢は研究や経験から差し当たり有効であると言われるものです。写真終わり。熊を目撃された場合は、柴田警察署胎内分庁舎または市役所農林水産課へご連絡ください。問い合わせ、柴田警察署胎内分庁舎、電話 43-0110、 市役所農林水産課、電話 43-6111。 健康が伸びる館県伸び館9月の予定、内容、日程、時間の順にお知らせします。足湯でフットケア、毎週月曜日から金曜日10時から15時。弁当配達ボランティア活動、毎週月曜日から金曜日13時30分から15時30分。通いの場体操、毎週火曜日10時から11時30分。カラオケ、毎週火曜日木曜日13時から15時。脳活脳トレ、5日木曜日10時から11時。脳活音楽レクレーション、12日木曜日10時から11時。脳活習字、19日木曜日10時から11時。竹島塾、26日木曜日10時から11時。介護予防型ミニデイサービス、申し込み必要、毎週金曜日10時から14時30分。予定を変更する場合がありますので、利用についてはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、福祉介護課健康長寿推進係、内線1132、県の美館旧竹島小学校裏、電話 28-7983。 開館時間午前9時から午後4時、休館日 土曜日曜祝日、公用車の売却、不要となった公用車を一般競争入札により売却します。入札参加希望者は私有財産車両一般競争入札実施要領を市ホームページまたは財政課で入手の上入札にご参加ください。日時10月4日金曜日、場所市役所5階501会議室、申し込み入札参加申し込み書の提出期限10月1日火曜日午後5時必着。物品番号1、物品名日野幼児用バス、最低売却価格税込み20万円、購入年月平成9年8月、走行距離376,293km、入札時刻午後1時30分。物品番号2、トヨタマイクロバス、最低売却価格税込み50万円、購入年月平成14年11月、走行距離302,719km、入札時刻午後1時35分。申し込み問い合わせ、財政課財政係内線1343、無料観光周遊バスくるっと体内、市内の主要観光施設を事前予約不要で巡回する無料観光バスを運行します。事前予約不要で乗り降り自由、秋の行楽シーズンのお出かけにご活用ください。日時9月14日土曜日から11月24日日曜日までの土曜日曜祝日。内容1日3回次のコースを周遊します。停留所時間の順にお伝えします。第1便中条駅西口9時5分、本町通り商店街9時15分、樽ヶ橋遊園9時30分、ロイヤル体内パークホテル9時45分、樽ヶ橋遊園10時、本町通り商店街10時15分、中条駅西口10時25分、平北駅前10時40分、木の戸観光物産館10時50分、平北駅前11時、中条駅西口11時15分。第2便中条駅西口11時45分、本町通り商店街11時55分、樽ヶ橋遊園12時10分、ロイヤル体内パークホテル12時25分、樽ヶ橋遊園12時40分、本町通り商店街12時55分、中条駅西口13時5分、平北駅前13時20分、木の戸観光物産館13時30分、平北駅前13時40分、中条駅西口13時55分。第3便中条駅西口14時25分、本町通り商店街14時35分、樽ヶ橋遊園14時50分、ロイヤル体内パークホテル15時5分、樽ヶ橋遊園15時20分、本町通り商店街15時35分、中条駅西口15時45分、平北駅前16時、木の戸観光物産館16時10分、平北駅前16時20分、中条駅西口16時35分。問い合わせ商工観光課観光振興係内線1252。那須場自動車事故対策機構では、自動車事故により重度の後遺障害が残った方への介護料の支給を行っています。 重度後遺障害者介護料支給制度、支給対象者、自動車事故が原因で脳、脊髄または胸腹部臓器に重度の後遺障害が残り、日常生活において常時または随時の介護が必要な方、支給額月額特一種85,310円から211,530円、一種72,990円から166,950円、二種36,500円から83,480円。支給制限、詳しくはお問い合わせください。1、次の方は支給対象となりません。なすば養護施設へ入院している方、他法令に基づく施設に入所している方、介護保険法、労災保険法など他の法令に基づく介護料相当の給付を受けている方。2、次の方は支給が停止されます。所得制限、主たる生計維持者の合計所得が年間1000万円を超えている方。介護料受給資格認定フローチャートの説明。自動車事故が原因からスタートし、はい、いいえで進み、最終的に介護料を受給できる可能性があります、または介護料の受給対象になりませんという結果になります。その流れを説明します。自動車事故が原因で自賠責保険等において後遺障害等級が認定されているハイの場合、自賠責保険対象ですので、自賠法施行令別表第1の第1級1号、第1級2号、第2級1号、第2級2号に認定されているかの問いに進みます。その問いに、はいの場合は介護料を受給できる可能性があります、いいえの場合は介護料の受給対象になりません。自動車事故が原因で自賠責保険等において後遺障害等級が認定されているが、後遺障害認定通知書を紛失した場合、次の1、自賠法施行令別表第1の第1級1号、第1級2号、第2級1号、第2級2号と同程度の障害を受けたと認められる。2、事故後18ヶ月以上が経過し、症状が固定したと認められるの問いに、はいの場合は介護料を受給できる可能性があります。いいえの場合は介護料の受給対象になりません。自動車事故が原因で自賠責保険等において後遺障害等級が認定されている EA の場合は自賠責保険対象外ですので、後遺障害等級は認定されていないになりますが、次の1、自賠法施行令別表第1の第1級1号、第1級2号、第2級1号、第2級2号と同程度の障害を受けたと認められる。2、事故後18ヶ月以上が経過し、症状が固定したと認められる問いに、はいの場合は介護料を受給できる可能性があります。いいえの場合は介護料の受給対象になりません。自動車事故が原因でない場合は、介護料の受給対象になりません。以上、フローチャートの説明終わりです。詳しくは、自動車事故対策機構新潟主幹支所までお問い合わせください。申し込み問い合わせ、独立行政法人自動車事故対策機構新潟主幹支所、電話 025-283-1141、 郵便番号 950-0965、 新潟市中央区新興町6-4、新潟県トラック総合会館2階、7月合併号の司法アンケートに寄せられたご意見、ご感想を紹介します。中学校再編について、 興味深く拝見しました。子供が中学生になる頃、どこに中学校が建つのか、安全に通えるのかと心配しています。さまざまな難しい課題もあるかと思いますが、子供たちが安心して学校生活が送れるよう協議を重ねていっていただきたいです。近年地震が頻発しているので、これからの時期海水浴にも行く機会があるので、津波フラッグの知識を理解して安全に海水浴を楽しみたいと思いました。ツールド胎内が楽しみです。以上です。